こんにちは、吉田です。
こんにちは、辻です。じゃあ、このミニコーナー2回目ですが、はい、知っている人は知っているというか、まあ結構有名な、やつですけど、2017年ぐらいからスタイルガンって言って NVIDIA がずっと取り組んでいる深層学習の、うん、特に生成系の画像生成系って言ってもいいのかな、
うん、
アルゴリズムがあって、でそれが2019年の12月、結構最近そのスタイルガンってやつがさらに改良されたスタイルガン2っていうのが発表されたんで、うん、まあ、それのお話ができればなと思います。
はい、スタイルガンどんなんでしたっけ。
そう、そもそもスタイルガンがどんなのかっていうと、まあ、その顔の画像とかを、そもそもこう作り出すようなやつで、まあ、うん、髪の色とか、目の形とか肌の色とかをこう元々の、正解画像から、別の人のこう全然人種の違う人とかを組み合わせて全く違うこう感じの人をこう作り出せちゃうみたいなやつがスタイル、まあなんか概念的にはそんな感じのやつです、ね、
あれか、存在しないけどもこれ写真撮ってきたでしょみたいなぐらい精巧に人の顔を生成するやつだ。
そうそうそうそう、素晴らしい解説ありがとうございます。それです。
覚えてます、覚えてます。
でそもそもスタイルガン自体が、ね、うん、かなり高精度だし高解像度の画像を生成することがすでにできてた、
うん、すごい
ですけど、この発表されたスタイルガン2の、まあ、論文的には、まあ、2個問題があっただろうというふうに指摘されて、うん、しかもそれは、今回解決したんでもっとすげえのできたぞっていうのがこの論文のお話ですと。
ほう、もう十分綺麗ですけどね。
そうそう、もうすでに十分、何が問題なのかっていう話だったんですけど、うん、2つあって、1つが、うん、その高解像度の画像を作り上げていくときに、まあ、ドロップレットっていうか、その水滴みたいな、なんか、本来生まれてほしくないようなゴミというか、なんか水滴っぽいなんか画像がこう生成されちゃうような事象が見られてたんですよ。
それは人間の顔の上にみたいなことですか？
いや、人間の顔に限らず、局所的にこう生まれちゃうような、
はいはいはい、
ノイズみたいな事象なんですけど。
わかりました。画像見たらわかりました。
そうそうそうそうそう。う
ん、これはまあちょっと画像見ないとパッとわかんないかもしれないですね。確かにノイズっぽいものが普通に映ってますね。
そう、そのノイズも生成されちゃうんで、これだとやっぱちょっと違和感、うん、が出ちゃうよねっていうので、なんとかなんないかなっていうので、
うん、
それを改良しましたっていう話で、
うん、
まあそれなんか細かい話するとこう正規化する部分のやり方が今までまずかったよっていう話で、それをまあその正規化って呼ばれるようなプロセスがあるんですけど、そこを取り除くとそういうゴミが生まれないっていうのはもうすでに分かってたんですよ、もともと。まあなので、あとは、そのプロセスを踏まなきゃ生まれないんだけど、まあそのプロセス自体は全体の中で必要なんで、なんか別の方法で代替したいねっていうので、代替しました。うん、代替してみると、そういうなんかゴミみたいなのが実際に消えて、よりそれっぽい画像生成できましたよっていうのが、このスタイルガン2の。
これなんかドロップレットっていう水滴のようなノイズっていうぐらいだから、でもマジで、あ、まあ確かにちょっとあるねぐらいの感じですよね。
そうそうそうそう。
これをもう消したっていう。
消した。
すごいな。もうここまで、なんていうんだ、追い込んでる状態なんですね、すでに。
そうなんですよ。
うんうん。
で、もう一個が、その顔を生成するときに、その顔の角度が微妙に違う、うん、変遷させていったときに起こるような事象で、
あ、これは面白い、うん、
そう、顔の向きが変わっていくと、まあ、その頬の部分とか髪の感じは、徐々に横に行くに従って、移り変わっていくんだけど、こう目の、向きとか、特にこの、うん、論文で挙げられてるのは、このこう歯が出てるときの歯の位置っていうのが、うん、顔の向きとを追っていかないっていう事象が元々のスタイルガンには見られてたと。だから人がパッと見ると、まあ めちゃくちゃ不自然かと言われればそこまで不自然ではないものの、うん、まあ言われてみれば確かにこんな顔をした人間いないよねと言われればそうかもしれない。
すごいな、これなんか逆によく気づいたな感ありますよね。
そうそうそう、画像見る限りまあ言われてみればそうだけどみたいな、
うんうん、これだから、正面向いてる人の真正面からのあのニコって笑った時に出てる歯の向きが、正面から見えてる歯の状態がちょっと斜めを向いても正面の歯、
そうそうそうそう、
さらに斜めを向いてもまだ正面の歯みたいな形になってるっていう。
そう、
いやこれすごいちょっとだけだし、
そうすごいちょっとだから、うん、いやここにこだわるかねえと思うが、一方でこだわったから、うん、動くようになったよっていう
すごい、ちゃんと斜め向いた歯も生成できるようになった。
そうなんですよ、
へー、そんな世界なんだ。
そうだからまあ元々のスタイルガンで何が問題なんだぐらいのレベルだけど、それがさらにこういろんな工夫を加えることによってもっと自然な高解像度の画像を生成することに成功しましたっていうお話で、うん、で結構生成した画像の例がいっぱい載ってあるんだけど、
うん、
もう本当に分かんないんだよね、特に人の画像とかだと。
そうですね、もう完全分かんないですね。これ
この人いるって言われたら、いやそれはいないと思う方がどうかしてるっていうか、
うん、本当に。
しかも、恐ろしいのがその人種とかの年齢とか性別が違う2つの画像を、まあどれぐらいの解像度の情報を与えるかでこうすごいブレンドできて、こう子供側に寄せたりとか、うん、こう白人の人をこうちょっとだけ黒人っぽくさせるとか。そうなので、そんな人存在しないのにこう微妙に少しずつ変わっていってるっていうのをこのスタイルガンではこう作れるようになってて、まあ技術的には当然すごい技術なんですが、うん、一方でなんかやっぱこうデータサイエンティストながら純粋に怖いなとも思いました。
うん、これはもうっていうか普通に世に出てるのではっていうレベルですよね。なんか親戚のおじさんとかって言ってパッて写真出てるみたいな
そうそうそうそうそうそう。
これでも面白いですね。なんか昔からアート作品とかでもこの顔とこの顔の子供生まれたらこういう赤ちゃんみたいな子供みたいなよくあるじゃないですか、
うんうんうん、
あれをすごい精度でできたりできますね普通に。
そう
とかとか、
まあこれとかはこう現実の顔とかだけど、なんかこういうスタイルだけの情報を残しながら別のものに当てはめていくとかになると、うん、まあなんか多分今はそこまでできないけど、こう例えば漫画の何々風みたいなのってあるじゃないですか。
はいはいはい。
こうキャラクターは全然違うけど、なんか鳥山明風みたいな、
うん、
ああいうのまでこう表現できるようになってくると、なんか著作権とかってどうなるんだろうなってよくこういうのを見てると思います。
そうですね。
この深層学習が生成した画像の著作権は誰にあるんだろうなっていう、
うん、
そういうのに考えて
みたりとか。普通にもうどっかこうなんだろう、アンダーグラウンドなところでは起こってそうな気がしますけどね。
うん、確かに。
これしかも人だけじゃなくて車とか建物とか馬とか普通にありますね。
そうね。
うん、これもこの建築様式の著作権はって言ったらすでに問題になってるような気もするんですけど、うん、
限りなくそれを取っているように見えるが、でもそんな建物は本当は存在しないっていうことなんで、
いや
しかもちょっとだけスタイルをブレンドさせたりしたらもういよいよ誰にこうその権利が帰属するか分かんない状態になると思うんですよね。
そうですね。それこそ人間がそう、うん、
ミックスするのが2つぐらいだったらその2つのそれぞれの著作権者になんか権利ありそうな気もするけど、
こ
う20個とか50個合わさった何者かだったらもうそれは組み合わせた人のものなのではっていう気もするし、
うん、人間が普通にやってる創作活動って、まあ、つまりでもこういうことですもんね、うん、こうオリジナルだよって言いつつもやっぱり既存の何かを脳内で高度に抽象化してミックスさせて出来上がってるものだろうから、
うん、
うん、 それは人間は著作権で守ってますけど、それより速い思考スピードとアウトプットで機械が出してきたものに全部著作権つけるのってなると、それはなんか違う気がするから、まあ確かにな、
毎日無限に生成できるもんね。
うん、無限生成ですよね。うん、もうクリエイティビティは半分ぐらい人間は何を作ればいいのって感じですね、そしたら。
それこそ肖像権とかさ、自分の写真をなんか直に撮られたら肖像権って言えるけど、自分明らかにどう見ても自分のように見える人種が違う自分が生成されたら、それは権利主張できるのかな。
うん、肖像権か。もう肖像権自体が限りなく怪しい感じありますもんね。でもなんか勝手にマスメディアに上げられたりとか、ツイッターに上げられたりとか、もしくは積極的にあのフリー素材になる人たちもいるし、
まあそうだよね。
うん、肖像権も難しいな。
でもマスコミとかがこれを回避方法にしたらすごい怖くない？
ああ、でもやるんじゃないですか、本当に。今だってもうほとんどブラックぐらいのグレーでやってる感じですもんね。
今似顔絵とかで回避してるもんね。その
確かに、
あのイメージ映像買わない場合は。
うん、裁判所のあのなんだ後半のやつも絵にして出したりしてますけど、
そうそうそう、あれがこうガンで作りましたって言われた時に、それは
確かに
だ、その取材した本人が作った画像だから誰も何も言えないのか、うん、それとも言えるのか。
うん、だってその本人じゃないですもんね。限りなく似ているかもしれないけど本人じゃないから。
そう、ちょっとなんか中国人スパイス加えたその人みたいな。
うん、確かに。いやだからまあ、うん、なんかそういうルール含めてこの権利関係は一回ぶっ壊れるんじゃないですか、やっぱり。
いや、そうね。そうだから、この技術の発展もそうだけど、うん、法整備絶対間に合わないよなとは思いました。
そうですね、もう次はそれですもんね。今はまだみんな技術を楽しんでるところですけど、
どういうのでなんかこれが火を吹くんだろう。そういう、
いや本当に分かんない、分かんないし不謹慎ですけど、ちょっと見てみたいですよね、そこの瀬戸際のところ。やっぱり、あ、こっから大問題に来たかみたいな。
それがダメになるんだみたいになるのかな。
うんうんうん、いやでもどんどんどんどんグレーみたいなところが増えて、すごい納得感がなくなっていって、こう大爆発するんじゃないですか、やっぱり。一気みたいなのが起こるんじゃないですか。
でもそれこそディープフェイクみたいに、例えばその人が犯罪を犯してないのに犯罪を犯してるような動画が生成されたりしたら、なんか一気に問題になりそうな気はする。
うん、なんかそういえば最近あれですよね、 SNS 系はこれがディープ、それはイメージとかではなくて、なんだったっけ、デマニュースみたいなやつかどうかっていうのを結構投稿段階から判断して、これデマじゃないのとか、これデマっぽいんでちょっと閲覧を一回あのすぐには見れないようにしますみたいな、投稿に規制かける方針になってきてるから、うん、
なるほど。
うん、まあこのいたちごっこですけど、
まあだってアルゴリズムがいたちごっこです、作られてるもんね、ガン自体が。
そうですよね、なんかアルゴリズムがアルゴリズムを騙す世界で我々だけが置いていかれて
それを、
うん、っていう世界になる。我々だけが倫理がとかって言いつつ、一部の研究者たちがどんどん進めちゃうから、うん、もう何も間に合わない。
そうね、
うん、
間に合わないよねもう、
うん、これなんかただ何年か前からやっぱしずっと言ってますけど、いまだに問題になってないっていうのも逆にちょっと不思議な気もするしますけどね。
あ、
うん、確かにね、表だってまだ問題になってないから、もうここまで来たらなんか明日にでも問題になってそうな気もするのに、
うん、
かやっぱりもうすでに紛れ込んでて気づいてないだけなのかもしれないけど、うん、
でも前なんか1回目の放送というかこれの時にも言ったような気がしますが、中国ではその自分の好きな有名人を裸にしたようなそのフェイクポルノみたいなのが600円で売られてるみたいなニュースもあったんで、うん、
あるあるある。
そっからするとなんか国によってはもうすでに
十
分利用されてるとかもある。
アダルトだからなんか グレーゾーンというかなかったことにされてますよね。これはあの表に出さないやつみたいな臭いものに蓋をする感ありますよね。もうちょっとなんかパブリックにみんなが見るものでこういう技術が使われ始めると、あもうこれはあかんわってなりそうなもんですけど、
うん、そうだね、すごいな、確かに、
うん、不思議だ。アンダーグラウンドでは絶対もっとはびこってる感ありますね、やっぱり、
うん、ね、悪用しようと思ったらなんかいくらでも悪用できるような技術だから、
うん、いやなんか政治分野とか紛争の領域にこういう技術が入ってくると、まあいよいよやばいって感じですけどね。うん、大統領が言った言わないみたいな話になってくるから。
そうね、音声も合成できちゃうもんね。
うん、いや本当にそうですよ。
いや本当結構 1,2 年前から言われてますけど、何が本当で何が嘘かはいよいよ僕らも分からなくなってきましたね。
あ、そう、いやなんかちょっとこれ話長くなるからあれですけど、もう我々多分本当かどうかっていうのすら別にどうでもいいってなってきてるんだろうなって思います。本当に世論的にも、本当かどうかよりも自分が納得できるかどうかとか、より楽しいかどうかっていう軸で動いてる力は強いですよね、ネットの炎上とか特に。
そうだよね、確かにね、うん、審議性はもはや重要じゃないのかもね。
うん、それが本当にだ騙されてますよ、デマですよって言われても、もうなんかいやデマでもいいですみたいなぐらいの勢いになってるんじゃないかなっていう気はする。
すごいけどね、デマでもいいですっていうのは、
うん、いやでももう本当にこう明文化はされてないけど、感覚的にはそれに近いんじゃないかなっていう気は個人的にしてますけどね。
まあでもそうだよね、
うん、自分が納得ができればいいとか、自分の信じてる世界観に近ければ真偽はいいみたいな、
決
まるところ、
いやすごいな、
うん、まあきっとそうなるんじゃないかなっていう気はする、AI 技術を発端にして。
いやー恐ろしい世界です。
じゃあそんなところですか、
ね、はい、暗い終わり方、
うん、暗い終わり方、2本目にして暗い終わり方で、じゃあ2本目は終わりで、
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。